は、今日も初めてのバイブルということで、マタイの福音書を続けて、今日は10章の1節から15節で、覚えてみたいと思います。それで今日のところでは、使徒って何だろうということで覚えてみたいと思います。使徒ですね、あまり聞き慣れない言葉で、この普通にこの私たちの世間の中で、使徒ってあれだよね、使徒ってこれだよねっていうような話はありませんっていうか、まあそういうことは普通ないですね。まあ、テレビの漫画か何かで、そういうのが出てくるのがあるらしいですけれども、そもそも使徒って何だろうですね。まあクリスチャンでも、なかなかよくわからないというか、あんまりこう注意深く考えていないことかと思います。で、今日のところで、この使徒というのが出てきますので、マタイの福音書の10章のまず2節のところで、この12使徒の名は次の通りであると、12人どうやらいるらしいということですね。そして、その12人使徒ということですけれども、この1節では、イエスは12弟子を呼んで、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった、霊どもを追い出し、あらゆる病気あらゆる患いを癒すためであった。大変なことですね。まあ、前の先週の9章のところで、このイエスという方がたくさんの奇跡、多くの病人を癒したりしました。まあ、普通ありえないようなことをたくさんしました。そして死人も生かしました。で、その権威をこの12弟子で、その人たちをここで2節では12使徒というふうに呼んでいまして、そのメンバーがその後に12人の名前が出ています。この人たちがこの5節というところで、イエスはこの12人を使わす際と、使わしたと書いてありますけれども、この使徒っていう言葉は、この使わされたものという意味があるようです。英語でもアポストロですか、そのように言われていますけど、ギリシャ語でも似たような感じですね。もともとがそちらから来たからそうなっているんでしょうけれども、で、この使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。ですから、この時はここでは異邦人のところに道に行ってはいけないとですね、ユダヤ人へこの12人は使わされたということです。で、私はあんまり学者ではありませんので、この聖書を読んで、そして、普通の方に分かるようなことで話したいと思っています。ですから、まあ、この聖書を読みますと、このイエスという方が使わした12使徒はユダヤ人のところに中心に行ったと書いてあります。ですが、今私たちが聞いています福音、良い知らせというのは、このマタイの福音書の一番最後の方に書いてありますけれども、全ての人たちにということで、どこからか切り替わっているというのは、このマタイの福音書を読んでいくと 最初はこうユダヤ人のためなんですけれども、なんでか切り替わります。それはなんでだろうなということを考えていきますと、このあと7節で書いてありますけれども、行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさいということで、この12人を使わせて天の御国が近づいた、一体どういうことかですね、ということを考えていきますときに、ユダヤ人中心に語っていて、そしてこのユダヤ人にやがてこのユダヤ人の王となって、ユダヤ人を中心としたこの王国を設立される前の時に、このダビデの子と言われていたその方が来て、この約束されていたユダヤ人の王として来られて支配される、その方がもう本当に近くに来ているとですね、もうすぐそこまで来ているということで、その迎える準備をしなさいというですね、そういうメッセージであったようです。ですから、いろんなことをその証拠のようにして、していったわけということで、8節ではこの病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい、こういう、今考えたらとんでもないことですね。こんなことを、そういう権威をこの十二使徒に与えて準備をするようにその使わしたということで、大変なことですね。この病人を癒すだけでも奇跡ですけれども、死人を生き返らせなさいと、普通ありえないようなことですけれども、この人たちにはその権威、力っていうんですかね、そのこのイエスという方からその権威をいただいて、そしてそれができるように使わされたということですね。考えるに、今ではちょっと考えられないようなことがこの行われて、そして私たちの王様が来るから準備をしなさいとですね、いろいろこう不思議なことをして、そして確かなことだということをこう示していったという感じですね。そのようなことが行われていって、してこの12人、使徒というのはこのまま行きますと、やがて、このメシア、このキリスト、このイエスという方を王として迎え入れて、そして大変な王国が出来上がるはずでした。でこのどういうことになるかというと、この12人は後にあなた方はこうなりますっていうふうに言われたわけですけど、マタイの19章の28節というところにですね、あなた方この12人も12の座についてイスラエルの12部族を治めますと、このすごいことを言われたわけですね。でも実際は、中断されました。このユダヤ人の中の指導者とか偉い先生方がいて、このイエスという方邪魔になったということですね。そして妬みに燃えて、このイエスという方を拒んで、本当は王様として受け入れるべきはずの方でありますけれども、この方を拒んで、なんとこの方を捕まえてですね、そして十字架につけて殺してしまった。ですからこの天の御国がすぐそこまで来ていたのですが、この指導者たちや学者たちがこの方を十字架につけて殺してしまった。そしてこのメシア、キリストを中心とした 素晴らしい王国が来るはずだったのに拒んで、そして、まあ、一時的に中断してしまった、そういうことがこの後わかると思います。で、この方がせっかく来たんですけれども拒んで、そして、十字架につけて殺してしまいました。しかしそれまでの間ですけれども、この10章から、このマタイの福音書の十字架までの間に、このイエスという方がこの使徒たちを訓練されていくということがわかるかと思います。この9節10節で、胴巻きに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません、袋も2枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい、働く者が食べ物を得るのは当然だからです。まあ、この時からこの神様のため働く者が、食べ物を得る、そういうことは当然だと教えてくださって、そして彼らが、このイエス・キリストが十字架につけられた後、その働きをするときにこのことをちゃんと覚えていた、そして訓練されていたということがわかります。この聖書の後ろの方に今度いろいろな手紙が書かれてありますけど、その中でもこの働く者が食べるものを得るのは当然だとですね、いうことが書いてあります。そのように彼らは訓練されて、そして働きに預かったわけであります。そしてこの使徒というものが、この方が来ますので、受け入れる準備をしなさいと、このユダヤのいろいろな地方に行ってそのことを人々に伝えたのですけれども、それを受け入れるところもあれば受け入れないところもあるというのがその後分かります。そしてそのこの方が使わされたものを受け入れる受け入れないということの重大さがこの後分かります。14節15節で、誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出て行くときに足の塵を払い落としなさい。まことにあなた方に言います、裁きの日にはソドムとゴモラの地の方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。大変なことだということですね。受け入れる者には神様のいいことがたくさんありますけれども、受け入れないなら大変な裁きに遭いますということです。この聖書の別のルカの福音書というところの19章の27節というところではですね、そのようなことがちょっと触れてあります。またさらに、私が王になるのを望まなかったあの敵どもはここに連れてきて私の目の前で撃ち殺せですね。まあ、そんなことをした者は裁き当然だですね。こんなすごい方が来たのに受け入れなかったということは大変なことだということですね。今の私たちの福音にもこの当てはまるところがあります。この聖書で神様が私たち罪ある、全ての私たち人は全ての人が罪があるので、神様は私たちの罪のために私たちの身代わりとなって、あの十字架にかかって死んでよみがえる方を送ってくださった。その方を信じれば救われます。しかし信じなかったならば、当然自分で自分の罪の責めを負うことになります。それは重大なことだということですね。受け入れるか受け入れないか、これは大きな違いが出ます。このソドムとゴモラっていう町は神様の前に大変悪い町で、そして火と硫黄によって滅ぼされた、 そのことが聖書の創世記というところに書いてあります。それは土を掘ってみるとやはりそういうものが出てくるということを最近テレビでもやってましたね。この単なるおとぎ話じゃなくて実際にあったこと、土を掘るとその中から出てくるっていうですね、まあ、大変な。この神様は確かに生きていらっしゃって全ての人に裁きを行います。そしてこの使徒というのは、このマタイの10章の段階ではそういう王国の準備でしたけれども、このイエスという方が十字架につけられてからよみがえってからは今度この聖書の福音を全ての人に伝える働きに預かりました。そして後にこのパウロという人も私はキリストによって使徒とされた、この特別キリストからよみがえったキリストから使徒として任命された。そしてこのよみがえったキリストに出会って見たとですね、そして特別この福音というものを直に直接この方から受けた、教えられたと、まあ、ガラテヤ人への手紙というところで書いてあります。でこの使徒たちは、この方イエスという方が十字架につけられて、復活よみがえられてから後、特にこの集会教会を立て上げるため、その働きをしたということが分かります。このローマ人への手紙以降ですね、パウロという人がその働きに特に異邦人ユダヤ人以外の者のために特に使徒とされている。そしてこの福音、そして教会集会を立て上げるために教えた、こういうふうにしなさいっていうふうに救われたクリスチャンたちに教えたことが書いてあります。特に使徒の教えと言われています。ですからこのパウロ、使徒の言うことに聞き従いなさい、これが今の時代、この使徒に特別なその権威が与えられていて、この使徒の言うことをよく聞きなさい、聞きなさいっていうのがこの今教会に与えられているこの主イエスキリストからの命令であるわけです。ですから、まあ、ちょっとこのマタイの福音書の段階と今の私たちの、福音語られている段階とちょっと違いがあるということを聖書を読んで気がつくかと思います。で今日はこのマタイの福音書10章から使徒って何だろうということで少し覚えさせていただきました。今日は以上です。